Ashkin's Music Time。
How's everybody doing this evening? I'm saxophonist Nazuki. Thank you very much for tuning into Nazuki's Music Time. Every time we will introduce the artists we found in Japan. I'm so excited that this program is broadcasted on TJS Radio. Stay tuned!
皆さんこんばんは、サキスポニス Nazuki です。この番組は毎回日本で人気上昇中のアーティストをご紹介していく音楽番組です。
Let me introduce you to the co-host of the program, Takahiro. He is a musician, composer, producer.
How's everybody doing? This is Ikehara Takahiro. I'm working as a composer, engineer, producer. Being co-host of this program, I hope you enjoy this broadcast.
こんばんは、ナズキズミュージックタイムの時間がやってきました、
はい、
今回はですね和歌山県すさみ町にあるフェアフィールドバイマリオット、
はい、和歌山すさみ
ですね、
はい、イベントがあって出張で収録という形になりました。
はい、皆さん、ですね、ここは海が見渡せる温泉もあるということで後で入っていきたいと思うんですけども、すさみ町といえば伊勢エビ、先ほどエビカニ水族館の方に覗いてきたんですけども、私はあまりちょっと生物についてよくわからないんですけども、池原さんの方かなりご興味があるみたいで、
うん、エビとカニがいる水族館があるんですよ、このすさみ町の道の駅の中に、
うん、
パーキングから降りてすぐのところに、多分いろんな人が、クラウドファンディングとかして維持しているような施設なんですけれども、多分すごくマニアックな生物、
うん、
深海の生物とか、
うん、
そういったものに触れ合えるちょっと変わったエビカニ水族館、はい、行ってきまして、名月さんも、はい、SNS で見ていただいたら分かると思うんですけれども、はい、もう投稿してるかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、サメだったり、
はい、
カニだったり触りましたよね
そうですね、サメ肌というものを、うん、直に触らせてもらいました、サメさんに、はい、でも何か暴れるのかなとかも思ったんですけども、うん、本当じっと触らせてくれたので、
もう慣れてるんでしょうね、多分、
うん、なんか
また来たわ人間が
怖くもなく、うん、普通に触らせていただきました。はい、まあ何かね違和感はありましたけど、サメさんもきっとなんだこいつって違和感があったんだろうなと思いながら、うん、
深海生物といえば、はい、ダイオウグソクムシって言って、
うん、
海の生物の、まあ、死骸のお掃除屋さん、
うん、
見ましたよね、
見ました、風の谷のナウシカのオウムみたいな感じですね、
うん、そうそうそうそう、まあ、それも触らせてもらったんですよね。
そうですね、うん、すごく硬かった、
うん、カニ、
うん、
カニの甲羅って感じしましたよね、
うん、そうです ね、見た目はオウムです、
ね、海のゴキブリと言われてるらしくって
、うん、
いや楽しいことがいっぱいのすさみ、和歌山すさみの、はいはい、これから演奏なんですよね、うん、これ仕事で来てるんですよね。
そうなんですよ、今日はまあお仕事で演奏させていただくので来てるので、まあ、楽しみ半分、緊張半分でちょっと頑張っていこうかなと思います。今日のピックアップアーティストはギタリストの森本健太さんです。お聞きください。はい、今日のピックアップアーティストは森本健太さんに来ていただきました。健太さん、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。ギタリストの森本健太です。
はい、一応ですね、健太さん一度ね LA の TGS の方で、
はい、
サムさんの方でご出演 していただいてたと思うんですけど。
そうですね。
はい、私の番組では初めてなので。
初めてですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんにプロフィールの方よかったら紹介していただいてもいいですか。
はい、今年で、17周年を迎えましたギタリストの森本健太です。で、もともとは歌を作ってたんですけども、4年前から、ギタリストとして活動しています。よろしくお願いします。
お願いします。なんか私、うん、ウィキペディアの方ちょっと拝見させていただいてたら、
ありがとうございます。
小学生の時にバイオリンでユースオーケストラに参加っていうことで、バイオリンの方を弾いてたんですね。
いいでしょ、なんかボンボンみたいでいいでしょ。
ボンボンみたい。ボンボンですよ。ボンボン。
全然違うんですけどね。全然違うんですけど、母が無理して頑張って会話してくれてました。
へ
そうなんですよ。
その時からなんかこう弦楽器に目覚めてるとか、はい、そういう感じですか。
そうですね、もう家にクラシックギターが1台、うん、まあ、母のギターが置いてあって、
はい、
で音楽は比較的身近なものだったので、その中自然と本当バイオリンに行って、でその後ギターに行ってって感じですかね。
身近にあったっていうのはその、うん、お母様が音楽をされてたっていうことですか。
はい、まあそうですね、趣味程度なんですけど、はい、ギターをよく弾いて弾き語っていたので、もう家族が音楽を奏でるのは当たり前っていう環境だったので、だから僕も自然と本当普通に入っていきましたね。
そうなんですね。でその後に高校生からもギター一本で生きていくってもうすごいじゃないですか。
いやいや、それウィキペディアやからどこまで僕が言うたことが反映されてるかわかんないですけど。
あくまでもね、ウィキペディアなんで、
はい、誰でも書けるウィキペディアなんで、なんですけど、まあ、そんなこと言うたこともあるかもしれないですね。はい、
実際のところなんかもう本当にこう、はい、音楽家ミュージシャンとしてやっていきたいなとか、はい、もう本当にこのギターに魅了されたって思い始めたのはいつ頃なんですか。
ああ、そうですね、もう中学2年からギターに、うん、ギターを触るようになったんですけど、
はい、
もうそっからはもう とにかく楽しくて何時間でも弾けちゃうような夢中になるものだったので、もう本当もう高校に入った頃にはもう漠然とですよ、本当何やっていいか分かんないから漠然となんですけど、音楽をやっていきたいなというふうには思っていました。
なるほど。なんかこうギターでも、まあ、私もあまりギターのことよく分かってないんですけど、はい、いろいろあるじゃないですか。もう本当エレキギターとか、はいはい、でそういうバンドとかでやるんではなくって、うん、もうやはりお母様の影響でクラシックギターの方を、うん、
そうですね、もう今となってはほんまエレキもやっとったらよかったなと思うんですけど。
それはなんでですか。
いや結構ね、うちの母がエレキ嫌いやったんですよ。
なるほど。
うるさいって言って。だから、まあ、僕もエレキロック好きだったんですけど、今はね、今はエレキ弾いたりもしますけど、基本的にはやっぱりクラシックギター、はい、アコースティックギターが最初かなって感じですね。でもあれですよ、結局そのエレキから入ってると、もしかしたら、そのアコースティックギターやクラシックギターを弾けなかったんじゃないかなと思ってて。結構握力がいるんですよ、アコースティックギターとクラシックギターって。
なるほど。
だからエレキだと結構軽く抑えられちゃうんで、もしかしたらそのエレキからの入り口だったら今弾けてないかもしれないですね。そんな感じはあります。
なるほど。やはりこうギターでも全然違うんですね、エレクトーンとピアノとかとやっぱり違うのと同じような感じ。
あ、そんな感じじゃないですかね、本当に。まあでもあれですよ、バンドはやってみたかったですけどね。
あ、でも今結構いろんな方とコラボされて、
はいはいはい、
されてませんか。
そうですね、うんうんうん、だから、まあ、基本的には僕は一人が心地いいなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、あのバンドメンバー歌の時からずっと支えてくれてるメンバーだったり、
うん、
で最近はあのトリオっていう形でチェロとパーカッションと3人でやってたりするんですけど、
うん
まあ、いろんな形で音楽を楽しめたらいいのかなっていう感じは今してます、
うんうん、チェロとパーカッションとギターっていう、はい、クラシックギターっていうことでやはりジャンル的にはクラシックになるんですかね。
いやいやそんなことないですよ、うん、あのそうですね結構いろんなジャンルにはちょっと一応加味しながらやってる感じはあるんですけど、
うん、
まあ結構僕は好きなのが、うん、あのラテン系フラメンコのラテン系の感じが好きなんですね、うん、
かっこいい。
でそんなものがあったりとか、うん、あとはあの、うん、まあクラシックギターでやんのって感じはするんですけど最近チャレンジしてるのがファンク、ちょっとブラックミュージックの、うん、
ファンクをクラシックギターで、うん、
そうなんですよ意外といけるなってことが分かって、うん、
ま
あ、あのフラメンコの奏法をうまく活用すればちょっとファンクもいけるなってことが分かって、
う
ん、でこの11月のツアーからやっていこうかななんて思ってるんですけど、
かっこいい、
まあ、本当に決まりがないからやっぱいろいろやった方が楽しいなって最近はすごく思うようになってますね。
そうですね、なんか音楽の幅って決まりがあるようでないで、
そうですね、う
ん、自分たちでこう決まりを作っちゃうと、まあ、作ってる方々も素晴らしいし逆にその枠を超えてされている方々と出会うのもまたまたね面白いものがあるので、うんうん、いろんな音楽を聴いていただきたいですよね、うんうん、
本当あの、うん、もうコロナでねいろいろみんな我慢したと思うから、うんまあ、そういったところに音楽がね何か役に立てたらいいなっていうふうには最近思うんですけどね。
そうですね、ケンタさんのインスタライブも私も拝見させていただいたりとかして、
あ、ありがとうございます。
はい、なんかあの聞いてって本当に目をつぶって聞いてたりするとあの癒されるギターだなと思って、であの聞かせていただいてて、
ありがとうございます。
出ちゃった時がありました。じゃあいつの間にかリスナー終わってましたなんか
ありがとうございます、うん、
なんかそれくらいこう癒される演奏される方の性格っていうのはどういう性格なのかなとかも思ったりもするんですけど。
ああ、
うん、
性格ね。
音楽って性格が現れるじゃないですか。結構
出ますね、うん、音に出ますね、うん、
はい、
いや結構よく言われるのが、本当は不真面目な部分もあるんでしょっていうのはよくいろんな人に言われるんですよ
はいはい
あの先週の飲み会でも言われたんですけど、
うんうん、
友達から言われ、うん、本当は真面目なふりしてるだけやろっていうのはよく言われるんですけど、
うん、
悩みなんですよ。真面目すぎて面白みのない男なんですよ割とね。
あ、関西人なのに。
そうそう、だから関西人にしてはそんなにおもろないっていうのはよく言われます
あ、なるほど、なるほど でもきっと真面目だから真面目な方の音色ってすごく真面目な音色、もうなんか普通のことですけど
あのそうかもしれないですよね、まあ、うん、だからあとそのギターって割と誰でも弾ける楽器なんで、
うん、弾けますか、うん、
いやだってギター弾ける人身近にいるでしょ。
そうですね、あの
絶対誰でも、
うん、挑戦したことがあるんですけど、
うん、
あの教本を見ながらやらせていただいたんですけど、はいはいはい、あの、うん、指すごく長いんですけど、
はい、
全く弾けなくて
まあね、挫折しちゃうかしないかだけで結構周りに教えてくれって言ったら教えてくれる人もいたりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん、絶対まあまあ、うん、ミュージシャンなら当然ですけど、うん、そうじゃない人もなんか周りにギター弾ける人いるって言ったら、うん、まあ大概いるって言うと思うんですよね。
はいはいはい、確かに。
まあそんな楽器なもんだから、
うん、
まあどんな風に自分を出していこうかなってすごい悩んでたんですけど、
うん、
最近すごく思うのは、うん、ギターってその骨で弾いてるんですよね。
骨？
骨だから、うん、なんていうかな、骨格で例えば同じギターでも、
うん、
違う人が弾くと全然音が変わるんですよ。
へえ。
いやだからこれはもうこれが全てなんだなと思って、うん、
はい、
うん、だからいろんな楽器弾くと、
うんうん、
またそれも違ってはくるんですけど、
うん、
その楽器自体を誰が弾くかで全然音が変わるので、
うん、
まあそれこそが個性で、でそこになんか乗っかってる感情だったり気持ちが、うん、あのリスナーの方にちゃんと届いていればそれでいいのかなっていうふうには最近考えてます。
あー、なるほど、うん、やはり楽器って、まあ、いろんな形で、まあ、なんかいろんな人の個性が出るものなのでやっていたらすごく、うん、ね、面白いですよね。
サックスはどうです？
サックスも全然違います。息の使い方であったり歯並びであったりとか。
え、歯並びも影響するんですか？
歯並びも違いますね。歯並びによって違ったり、はい、本当に息の使い方、
うん、
うん、でも全く違うので、あとはもうセッティングですね。セッティングの仕方、はい、よく私たちセッティングをマウスピース、リード、リガチャーで、そしてネック、
はい、
本体ってあるんですけど、
はい、
全部分かれてるので、何を使うかって本当迷うんですよ。
へえ。
ジャズサックスとクラシックサックスだと全然音が違うのが、まあ、メタルマウスを使うか、
うん、
はい、本当に木でできているマウスピースを使うかによってもう変わってきますので。
あ、面白そう。
面白いんですよね。
ナジさん、僕ね、
はい、
僕金属好きなんですよ。
はい、
金属でそのパーツがなんかパーツを組み合わせてとかすごい好きなんですよ。だから
はい、
レース用の自転車とかすごい趣味でやってたりするんですけど、
うんうんうん、
機械とかそのバラバラになるとかいうのが好きやから、
うん、
もしギターより先にサックスに出会っとったらサックスやっとったと思うんですよ、うん、
自分で作ってるかもしれないですね。
もう作っとるかもしれないです ね。もうだって今の
はい、
そのマウスピースの話とか聞いてるだけでワクワクしちゃうんで、
はいはい、あ、本当ですか？
もしかしたらサックスやっとったかもしれない。かっこいいですしね。
ブランドケンタってできてるかもしれないですね。メイドインジャパンっつってい
や本当ね、かっこいい楽器だなと思ってるんですけども、うん、やっぱ人間の声に一番近いじゃないですか、
う
ん、
そうですね、人間の声に近いので、ね、まあ癒されるともよく言われますし、
うん、
本
当、
うんうん。で、健太さんなんですけど、2022年の5月、今年の5月に約2年半ぶりとなる CD アルバムをリリースということで、
はい、
はい、こちらはどんな形で出来上がってるんですか？
これがだから結局コロナで2年伸びたんですよ、はい、リリースが、うん、で、うんうん、まあその頃リリースしようと思って書いてた曲も入ってるんですけど、
はい、
新たにやっぱりそのさっきも言いましたけど、コロナで我慢した心を解放する音楽っていうのをちょっと意識しましたね。やっぱりしんどかったと思うし、みんな、
うんうんうんうん、
まあ、未だにしんどいし、うん、あと、まあ、自分でも気づかないようなストレスってすごく溜まってると思うんですよね、うん、
はい、
うん、で、まあ、音楽って、うん、まあ、言ってしまえばそのコロナ禍において一番最初に切られるような場所にあるじゃないですか、
うん、そうですね、
必ずしも生きていくものに絶対必要かって言ったらそうじゃないものだけど、
うんうん、
だけどあることでやっぱりすごい豊かになると思うし、
うん、
まあ、結構その仕事、まあ、ミュージシャンの、
うん、
まあ、演奏の場がなくなった時に結構ね、
うん、
引きこもっちゃうじゃないけど、
はい、
そんな時には音楽をかけるとすごく救われたんですよね、僕自身が。
確かに、はい、
うん、だからそういったものを、うん、皆さんに届けたいなっていう思いを詰め込んだアルバムになってます、
うんうん、なるほど。本当にコロナ禍で苦しんでいた方々に向けて、そしてまたあんなコロナ禍があったなっていう、そういう時代がね、あったっていうのを感じさせてくれるようなアルバムのような気もしますし、うんうん、で、
はい、
はい、でそこにはアコーディオン奏者の方とクラビオーラ、
はいはいはい、
はいはい、クラビオーラっていうのは
クラビオーラ、
はい、
クラビオーラはもう、うん、 あのクラビオーラっていう楽器自体がもうないので説明が非常に難しいんですけど、
はい、
あの織瀬由美子さんって方がずっと僕のバックバンドの、バンドマスターで、
はい、
サポートしてくださってたんですけど、彼女がすごく特殊な楽器をやっていて、でこのクラビオーラっていう楽器がドイツの、あのホーナーっていうハーモニカの会社が試作で作った鍵盤ハーモニカみたいなものなんですけど、
はいはい、
木製の、まあ、リード楽器、
はいはいはいはい、
リードが金属でついててっていう感じですね、はい、であの息を吹き込んで、うん、あのピアニカみたいな演奏方法なんですけど、非常に可愛らしくて柔らかい音がする楽器で、
うん、
であの織重さん、織重由美子さ
ん
にも参加していただいたっていう形なんですけど、うん、
ね、これは聞かないといけないですね。聞いてみないとやっぱりわからないものがあると思うので、
そうですね、やっぱり
の CD によってまたね違う楽器を知っていただく機会にも、
うん
うん、なると思うので、皆さんぜひ、
はい、ぜひサブスクでもね、
はい、
サブスクで聞けますんで、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。
はい、
はい、
入ってですね、はい、では今日はその中から1曲聞けるんです、
はい、
はい
はい、そうしましょう。
はい、
分かりました。音源ってもう送ってますかね。
音源まだです。
まだ来てないですよね。
はい。
はい。じゃあ、ちょっと仕切り直して。
はい。
じゃあ、新しいアルバムオープンからタイトル曲になってます。オープンという曲をお送りします。はい、
thank you.
はい、お聞きいただきました。ではですね、今後の健太さんの活動っていうのはどういった活動をしていくような感じですか？
そうですね、まあ、パーカッションとチェロのトリオ、森本健太トリオっていうのを作りましたので、
はい、
それでちょっとツアーを、年末まで開催してまして、
はい、
でちょっと活動エリアを広げつつ、新しいことやっていきたいなとっていうのがですね、
はい、
歌が歌えなくなってしまって、ちょっと、はい、発声の障害が出てしまうんですね、歌を歌うと、はい、で4年前からギタリストに転向して、でまだ実現してないことが、まあ、歌の時にはできていたことが満足にできてないこともあるので、
うん、
まあ、ツアーだったり、うん、ホールツアーも目標に掲げながら、また、一からっていう形でなんですけど、うん、頑張っていきたいなと思ってます。
はい、ではそのツアーは今、まあ、ロサンゼルスの方が聞いてくれてるのもあるんですけど、はい、日本の方も聞いてくださってるので、その日本でのツアーで今決まっているものっていうのを教えていただけたりしますか？
はい、そうですね、本当コロナ前にですね、ニューヨークに行ったんですよ、
う
ん、ニューヨークツアーをやったんですよ、
はいはい、
で次はロスだねって言ってる時にコロナになったのでまたそこもね、ちょっと新たに目標を持ちながら、
はい、
またロスに、はい、行きたいんですけど、うん、
はい、
今回はね、国内、西日本中心なんですが、下関、
うん、山口県、
はい、山口県下関ですね、
はい、
そして兵庫県の神戸、
はい、
僕の地元神戸です、
はいはい、
と、最後が広島、
うん、
この3カ所で、ツアーをやっていきたいと思います、
うん、はい、このツアーとかの情報っていうのは健太さんのウェブページか何かで、
そうですね、
はい、見ていただいたらいいですかね、
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。では最後に、
はい、
ロサンゼルスで聞いてくださっているリスナーさん、そして日本で聞いてくださっているリスナーさんに、メッセージの方よろしくお願いいたします。
はい、本当皆さんいろんなこと我慢されたと思います、音楽を活用して、心豊かに過ごせる日々が送れることを僕も願ってます。
はい、ありがとうございました。今日のピックアップアーティストは、はい、ギタリストの森本健太さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今週のなつきずミュージックタイム、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？
はい、
皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは TJS レディオホームページ、または radio@tjsla.com からお願いいたします。 Did you enjoy this week's program? We're always accepting your requests on TJS website. See you later. Bye.